はい、それでは今日は、歴代史の第2、8章、そして、9章、10章と学んでいきます。ここでのテーマは長続きしない映画、長続きしない映画です。早速本文を読みたいと思います。ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わったとき、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住ませた。前回、神殿の建設が終わった後に神殿を奉献する式を、剣道式ですね。ソロモンとイスラエルが行ったところを読みました。そして今読んだところ、この8章以降ですね。ここにはその彼が行ったその他の事業について、書いてあります。ソロモンの治世、この王として治めていた期間は40年間です。で、20年かかってとありますから、実にその王の王様であったその半分のですね、期間を費やして、この建設をしました。主の宮は7年間、そして宮殿が13年かかったわけですが、で、これが終わった時にですね、イスラエル人を、この、町々に、この住まわせて、その町々を建て直したとありますが、フラム、ツロの王のフラムが、ソロモンに返した町々があります。で、これ何かと言いますとですね、このフラムにこの建設、神殿の建設、また宮殿の建設で、この材料を調達してもらい、また職人たちをですね、送ってもらいましたが、その報酬として、ガリラヤ地方にある町々をフラムに提供しましたが、フラムが気に入らなかったんです。何ですか、この町々は、ということで気に入らなかったんですが、それで返してきました。そこに、このイスラエル人を住まわせるために、町々を、こう、建て直した、再建したわけですね。そして、3節、ソロモンは浜手ツォバに出て行き、これに打ち勝った。この、ソロモンがですね、戦った記録は唯一ここだけなんですね。でも、戦争と呼ぶには、あまりにも小規模であるようなこう感じで書いてありますが、まあ、ソロモンの名前がですね、シャロームから、こう、派生した、この言葉から、来ているわけなんですけども、こう平和な時でありました。そして、4節、ついで彼は荒野にタデモルを建て、倉庫の町々はすべて、これを浜手に建てた。まあ、この浜手そばに出てってですね、勝った後で、この浜手に、倉庫の町々を建て、先ほどもですね、イスラエル人が住むための町々を建てて、で、今度は倉庫のための町々を建てました。この浜手というのは、もう今のレバノンよりもっと北ですね、シリアの方です。そっちの方に建てました。そして、さらに彼は、神ベテホロンと、下ベテホロンを建てた。これは城門と門と貫抜きのある防備の町々であった。このように防備の町々ですね。これをホロンですね。これはちょうどイスラエルの真ん中ぐらいにある、このシェケムの南にある町ですけれども。そして6節、バーラテ及びソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設した。すべてを建設したとありますが、このようにソロモンは神殿と宮殿の建設だけではなく、あらゆる建設事業に関わっていました。かなりのエネルギーをですね、これに費やしたわけなんですね。で、その建設事業のために、この必要な人々を、この、が、この7節、8節ですね。その、奴隷としてですね、この、徴用したことが書かれてますけども、イスラエルの出でない、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、
エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くせなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫にあたる人々をソロモンは苦役に徴用した。今日もそうであると、というふうに書いてありますけれども、この苦役に、徴用しました。ですね。このイスラエル人で約束、イスラエル人が約束の地に入るときにそこにいた人たちですね。このヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人。まあ面白いのはパレシナ人というのは書いてないですけれども、何千人も生きていたというふうにですね。まあ彼らは言うわけなんですが、書いてないです。どこにもその根拠がない。歴史的にも根拠ないし、その聖書的にも全く根拠がないわけなんですが、で、彼らを苦役に徴用しました。建設事業のために。そして9節、しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼らの補佐官の長であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。また、ソロモン王に属する者で監督をする者の長は250人であって民を指揮していたと。ありまして、この戦争ですね、その、まあ、戦争といっても全然戦争を行っていなかったんですけども、いわゆるこの防衛をするため、この軍事力ですね、そのためのこの役人を、まあ、イスラエル人をこう起用したわけなんですね。まあ、こういう感じで、ソロモンは、建設事業をですね、大体的に行っていきました。そして、この時の彼の様子が、伝道者の書に書いてあります。まあ、ソロモンのことを知るにはですね、この列王記と、歴代史だけではなく、あと三つの書物があるんですが、それは箴言と、あと伝道者の書と、あと画家ですね。で、その自分の心の内をですね、このソロモンがこの告白しているところがこの伝道者の書に当たるわけなんです。で、そこでまさにこの8章またこの9章に書かれているソロモンが行っていたことについて彼が話しています。で、ちょっと2章を開いてみてください。伝道者の書の2章ですけれども、4節からこの見たいと思いますね。私は事業を拡張し、邸宅を建て、ブドウ畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。ですね、今奴隷の話が出ていましたけれども、奴隷もやったと。そして、私は私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた金、銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。後で金、銀をソロモンが集めるところ、また、諸国の王たちが、彼のところに金、銀を持ってくることが書かれています。そして、私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのスバメを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。ですね。これから読むところに書いてありますけども。しかも私の知恵は私から離れなかった。ですね。シェバの長がとか出てきますが、ソロモンの知恵が書かれています。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私の全ての労苦による私の受ける分であった。しかし、私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったロークとを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。こんなに骨折ったけれども、虚しいと彼は言ってるんです。これを現代のよく知られた言葉で、言いますと燃え尽き症候群です。ソロモンは主から知恵が与えられました。またそれに付随して富が与えられましたが、彼は主ご自身から来るものを楽しんだのではなくて、さらにその富と知恵を保っていくために、 それを得ていくために力をもう注ぎ続けたんですね。でその心が最後にはカラカラに乾いてしまったわけなんです。でこの過ち、この過ち、この罠が、まあこのソロモンから学び取ることができるこの大きな、まあ、一つのポイントになりますけれども、クリスチャンがこの過ちを犯す可能性は十分にあって実際に犯してるんですね。それは何かと言ったらですね、主のためにいろいろなことを行っているんですけれども、そのロークですね、御霊によって始まったのに肉によって完成する。いろんなことを行っていって、主との生きた関係とか交わりよりも大事になって、それがもう骨折りゾーン、くたびれ儲けと。その骨折ったロークと振り返ってみると何ともなしいことよという状態になってしまう。イエス様は、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様との関係によって、初めて私たちは、その潤いが与えられ、そこからすべての、こう、祝福が、あるわけなんですね。この順番を間違えると、このソロモンのようになってしまう。一義的に求めていかなければいけないものを彼は、求めてなかった。そして、二義的に付随する祝福の方を、に目を留めて、彼はそればっかりをやっていた。で、そこに誤りがありました。で、続けてですね、ソロモンが、今度は宗教的な事柄において、まあ、きちんとすべきことを行っていったところを読んでいきます。11節、ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからであると彼が言ったからであると。ダビデの町にパロの娘が住んでいたみたいですね。で、このダビデの町、この神殿があるところ、宮殿があるところの南の方にありますけども、そこに住ませないで その宮殿の方にですね、パロの娘のための、この家を建てたんですね。で、なんでかって言ったら、この、主の箱がそこには置かれていた聖なるところに、異教徒を入れては、いけないんだという、まあ、ソロモンの考えが、まあ、あるわけですね。まあ、最もらしいですけれども。で、続けて読んでみたいと思います。それからソロモンは彼が玄関の前に立てた主の祭壇の上に、主のために全焼の生贄を捧げた。すなわち、モーセの命令通りに、毎日の日課により、これを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、年3回の礼祭、すなわち、種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りごとにこれを捧げた。ですね。モーセ5章のところに書いてあります。レビ記の23章のところにですね、この年3回の礼祭ですね。種を入れないパンの祭りっていうのは杉越の祭りのことですね。それに続くこの種を入れないパンの祭り。そして、7週の祭り、ペンテコース50節ですね。そしてカリオの祭りです。これが青年男子が、この、行わなければいけない、そのエルサレムに来なければいけない、その大きな祭り。これを、行ってました。行いました、ちゃんと。そして14節、彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組み分けを定めて、これを務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門営たちもその組み分けに従って、各々の門に立たせた。神の人ダビデの命令がこうだったからである。彼らは、ダビ王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて、祭司たちとレビ人たちに命じた、ことに背かなかったとありましてですね。このモーセの律法だけではなくて、ダビデの定めがありました。組み分けを行ったのを、私たちですね、この覚えていると思うんですね。そして、この、賛美をする奉仕、これもダビデが定めたものです。で、これを、ソロモンは、きちんと行いました。一見良さそうに見えますが、そして、ソロモンはきちんと行っているように見えます。 で、実際に彼はですね、この前の祈り、この前読んだところの祈りですね、本当に祈ってます。でも、ソロモンの心がですね、次第になんですね。これが、まあ重要ですね。いつの間にかなんです。ずれてって、そしてこの宗教的な行為でさえもがですね、この機械的なものになっていくというか、やってればいいというものになっていたと思うんです。なぜかというと、次に宮を完成した後にソロモンがやり始めたことが書いてあるからなんですね。
この16節をご覧ください。このようにソロモンの工事は、主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで全てが整えられていた、主の宮は完全であって完成したということですね。で、17節、それからソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨン、ゲベルとエラテへ行った。このエラテって、ね、エリオットって今現在ではイスラエルの南端の町ですね。紅海に面しているところで、まあ、今から読んでみますが、フラムはそのしもべたちを通して、何隻かの船と海に詳しいしもべたちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフィルへ行き、そこから金450タラントを取って、それをソロモン王のもとに持ってきたと。ありますが、このオフィルというのはですね、ですね、この航海のが終わるところですね、このアフリカの方ですね、このエチオピアの方です。そっちの方にあるこの町ですね、そこから金をですね持ってきました。で、この450タラントとありますが、約15トンですね。すごい量ですね。で、この九章にも、その金がどんどん集めていくということが書いてありまして、先ほどの建築事業をそのまま、その神殿だけじゃなくてですね、この行っていってですね、こうしてこうやって金、富を蓄積し始めたわけなんです。だから、彼が行っていた、その神殿の事業でさえもがですね、そして彼が行っていた宗教行事でさえもが、その行っていたんですけれども、その心ですね、がいつの間にか離れていた。活動はしているけれども、離れていた。それも少しずつですね。いつの間にかそれを行っていって、で、心にあるものをあらわにされます。自分が何を信じているかって行いを見たらわかるんです。このようにして、金を集めていくところに、このソロモンの心が離れていくのを私たちは見るわけです。でも神様の証は当然ながらですね、このソロモンを通して行われていったんですね。それは、このソロモンに与えられた映画を見る、この諸国の王たちのことが次に書いてあります。9章。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問を持ってソロモンを試そうとして、非常に多くの有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と多くの金及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。とあります。このシェバですけれども、先ほどのオフィルの、この航海を挟んで向こう側ですね。今のサウジアラビアのこの南のところにある、地域であります。そこから、彼女が、この伝え聞いてですね、やってきたわけなんです。で、彼に、ソロモンに質問をしました。で、ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に登る階段を見て、息も止まるばかりであった。これ、英語でちょっと見たらですね、There was no more spirit in her って書いてありました。彼女のうちに、霊はこれ以上なかったって書いてあるんですけども、直訳するとですね、この息も止まるばかりであった。で、彼女は王に言った。
私が国であなたの実績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分が来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされてなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことができるこのあなたの家来たちはあなたを喜ばれ、その王座をあなたにつかせてあなたの神主のために王とされたあなたの神主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせ、られるのですとありまして、シェバの王がです、女王がですね、この異邦人であるにもかかわらず、イスラエルの神を認め、イスラエルの神を褒めたたえることになってますね。で、彼女がこのようにしてわざわざ遠い国から噂を聞いただけでですね、それを調べに来てですね、そして実際にその通りであって、そして信仰を持つに至る。この姿をイエス様が取り上げておられます。マタイの12章の42節、こう書いてあります。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。これはもちろんご自身、ご自分のこと、イエス様のことですね。これ、このことをお話になったのはですね、パリサイ人と、パリサイ人と律法学者から印を見せてくださいとこう言われたときにですね、この、罪、悪い会員の時代にはですね、もう印は与えられないって言われた。印を行っておられたのに、彼らは全然受け入れなかったんですね。残る印は、ヨナの印だよと。三日三晩ヨナが、魚の中にいたように、人の子も三日三晩、その地の中にいるからですと、このイエス様が言われました。で、その後にこの女王の話をしたんですね。この女王はですね、噂を聞いただけなんです。でもその噂を聞いただけで、応答して、果たしてその通りかどうかを自分で自発的に調べました。けれども、パリサイ人とか律法学者のように、そのような話を聞いても、拒んで、捨て去るだけでですね、何も行動に起こさない。だったらどうなるのか。このユダヤ人のこのパリサイ人、律法学者がですね、南の女王に裁かれるって書いてます。罪に定められる。なぜかって言ったら彼女は、その信仰の、その働かせることを行ったわけです。その基準があるわけです。あなた方もそれをすることはできたのにしなかったと。いうことでイエス様が戻って来られるときに彼らも裁かれるんだと。いうことなんですね。で、私たちの周りにはイエス様についてですね、少しは話を聞いた人がたくさんいるわけですが、その中で今の神なしの罪の生活を送りたいと思ったらですね、ただ拒むだけなんです。でも果たして本当かどうかを調べて信仰を持つこともでき、それがこのシェバの女王であったわけですね。それで彼女は、旧説120タラントの金と非常に多量のバルサム油と宝石と王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。もう本当にすごいですね。最高級のバルサム油ですね。で、オフィルから金を運んできたフラムのしもべたちと、ソロモンのしもべたちも白檀の木材と宝石と運んできた。王はこの白檀の木材で、主の宮と王宮への王子を作り、歌いのたちのために、盾ごとと従弦のことを作った。このようなものはこれまでユダの地で誰も見たことがなかった。ですね。これも見たことがなかった。この白檀の木材で作られたものですね。今までになかったものですね。そしてソロモンはシェバの女王に彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので 彼女が求めたものは、何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていったとあります。彼女が戻っていきました。そして今でもこのシェバの女王の直系の末裔であると主張しているグループの人たちがいて、このシェバの女王がですね、彼らの主張によりますと、このソロモンのところに訪系、この訪問したときにですね、ソロモンによって子を宿したと。そして、その代々、だからユダヤ教徒なんですね。エチオピア系ユダヤ人ですね。ということで、この、まあ、そこにはそういう人たちがいますけれども、それで13節を見てください。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。1年間に。ですね。この他に交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、またアラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちもソロモンのもとに金銀を携えてきた。異邦の諸国から金銀がどんどん入ってきているわけですね。先ほど話した通りです。でも、ちょっと不気味な数字を私はここで見ます。666。黙示録の13章で獣の国の刻印が押されるその獣の数字が666ですね。私はこれ少し暗示してるんじゃないかなと思うんですね。ソロモンが主を愛しているはずなのに、主に反するようなことを行っているのではないかと。いうその暗示がこの666にあります。そして15節、ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの延べ金を作った。また延べ金で盾300を作り、その盾1個に300シェケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた純金による盾、これあくまでも装飾用ですね。けれども力を持ってるんだということをですね、この表すためにこの象徴として宮殿の中に置きました。で、王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。その王座には6つの段があり、その王座には金のあしらいが取り付けられており、座席の両側には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ですね。これだけのものは本当に存在しなかったと。世界中を見ても存在しなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であった。銀はソロモンの時代には価値あるものとは見なされていなかった。王はフラムの王たちを乗せてタルシスへ行く船を持っており、3年に一度タルシシュの船が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。タルシシュ。ですね。これはですね、スペインのこの南側のところですか。でと言われてますけども、だから、当時知られていた世界からのこの世界貿易を行っていたわけなんですね。そして、珍重品って言ったらいいでしょうか。猿クジャクをですね、こう、運んできたんですね。ソロモン王は、知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。彼らは各々の贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは4000の馬屋と戦車及び騎兵1万2000を持っていた。彼らはこれらの戦車のまちまちに配置し、またエルサレムの王のもとにも置いたと。世界中の王がこのようにして、金銀を、またその他のものを持ってきてですね。そして26節、彼は大河からペリシジの地、さらにはエジプトの国境に至るまで全ての王を支配していた。大河、これはユーフラテス川のことですね。この前も話しましたが、そっちの方まで支配権を伸ばしていました。そして、ペリシテ人の地、つまり、あそこですね、 地中海の南の方の今のガザ地区らへんですね。あそこらへんです。そしてエジプトの国境に至るまで、まあ、エジプトは支配しなかったけど、その時はエジプトの国がありますから。けれどもそこに至るまで支配をしてました。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地の一軸グワの木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトや諸国からソロモンの元に運んできたとありまして、もう本当にここまでするかというぐらいの栄華を極めていました。そして、最後の言葉が書いてありますね。その他、ソロモンの業績、それは最初から最後まで預言者ナタンの原稿録、シロチン、アヒアの預言、および先見者、イドが見たネバテの子、ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。ソロモンはエルサレムで40年の間、全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子、レハブアムが代わって王となったと、ありますね。この異邦人に対しても彼はこのようなこう影響力を及ぼして、いましたが、世界の光としてイスラエルは神からの召しをこう受けていました。確かにこの通りですね。このシェバの女王がですね、まあ、その、まあ、典型的な例ですけれども、イスラエルの神を認めるようになっていく、まあ、そのためにこのイスラエルが建てられているわけですね。申命記の26章にこう書いてあります。18節19節、今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。ですね。賛美と名声と栄光を与えるよ。けれども、10章からこのレハブアムになってから、一気にこの映画がなくなります。なんと分裂が、この国が分裂してしまったという状況を、この、見るわけなんですね。で、それは、この次のレハブアムの愚かな、まあ、判断によってですね、この、そうなってしまうわけなんですけれども、先ほど話したように、このソロモンが、自分の肉の働きによってですね、これらのことを行っていったわけなんです。だから主による祝福ではないわけですね。これがダビデとの大きな違いでしたね。主がご自分の民をですね、この増やし、主がダビデを通してこの強い国にしてくださって、もう全部が主だったんですね。まさに主だったんです。もうすべてが中心だったんですね。けれどもソロモンはこちらの栄華の方に集中していたためにですね、その求めていたものまでを失っていく状況になっていくわけです。で、10章の一節をご覧ください。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするまでシェケムに来ていたからである。シェケムはイスラエルの真ん中あたりにある町ですから、そこに行ってですね、全イスラエルの王となるためにですね、この真ん中の町に行って、その支配権をこう持つためにですね、行ったわけなんです。エルサレムから登っていきました。そして王の就任式を行います。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げて行き、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。とありますが、ヤロブアム、彼は政治的、この政治的な手腕家ですね。もう本当に、こう、非常に巧みな人でありました。そしてソロモンの元で働いていた時にですね、おそらく反逆的な行為っていうか、その、ソロモン王と認めないようなですね、この行為に出たんだと思うんですね。それで、まあもちろんソロモンは権力を持ってますから、このヤロブアムはですね、立場を危うくしてですね、それでエジプトに逃げました。けどソロモンが死んだ話を聞いたんですね。それで、 エジプトから戻ってきました。そして今までのですね、この不満をこのレハブアムに、このイスラエルたちが言います。でその時にヤロブアムをですね、呼び寄せて言わせたんですね。3節をご覧ください。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきてレハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。すると彼はこの人々に、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出ていった。レハブアムというか、そのソロモンですね。ソロモンがあれだけの栄華を極めていましたけど、その背後にこの過酷な労働、そして重税があったんです。肉によって完成させようとするとですね、必ずきしみがどこかに出てきます。で、ソロモンの場合はこのように重税を課していたんですね。そして、今レハブアムがですね、その話を聞いてですね、このアドバイザーですか、助言者、助言を求めるわけですが、レハブアムは父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、このためにどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。ですね。これだったんですね。今優しくしてくださいと。これは本当に良い助言でした。税を軽減して民に優しくしたら、ついてきてくれますよと。けれども、八節です。しかし、彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは彼に答えて言った。あなたの父上は私の首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たためにこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。ですね。なんでこういう助言になったかって言ったら、八節にある通り、レハブアムと共に育った若者ですね。だから、このレハブアムの時になったら、もう神様を愛する愛っていうのもないんですね。そして、いわゆる、お坊ちゃんというか、この、本当にこう人のことがわからない人間になっていたわけです。で、同じく育ってたこの若者たちに聞いて、で、こっちの方を、まあ、レハブアムが選び取ったということは、レハブアムもこのことを考えていたわけですね。愚かな判断です。で、ソロモンがですね、かつて心配したんですね。自分がこれだけ労苦して築き上げた富を、自分が死んでから、結局愚か者によって使われてしまうのは虚しいっていう話をしてるんですね。先ほどの伝道者の書の続きなんですけども、2章の18節と19節読みますね。私は火の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか愚か者か誰に分かろう。しかも私が火の下で骨折り知恵を使ってしたすべての労苦をそのものが支配するようになるのだ。これもまた虚しいと。この労苦をですね、後継者に残さなければいけない。そしてしかも愚か者だったらどうすんだと。で、実際に愚か者だったんだわけです。で、12節見てください。ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。私はそれももっと重くしよう。 私の父はお前たちを無知で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。王は民の願いを聞きれなかった。それはかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために神がそう仕向けられたのである。彼が愚かな決断をしましたけれども、神がそれを、仕向けられたと。どうして仕向けられたかと言ったら、かつてですね、ヤロブアムに告げた約束を主が実現するためだと書いてありますが、これ一体何かと言いますと、ソロモンが偶像礼拝をし始めたんです。このおじいちゃんになった時、晩年に。で、そのことの裁きとして、ヤロブアムに、このアヒアがですね、預言者アヒアが近づいてって、そして、衣を12に切ってですね、その10切れを彼に与えていたわけです。そして、その理由がですね、まあ、こう言ってるんですけれども、列王記の第一の11章ですね、十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこうせられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族はあなたに与える。しかし彼には一つの部族だけは残る。それは私のしもべダビデと私がイスラエルの全部族の中から選んだ町、エルサレムに免じてのことである。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神、アシュタロテや、モアブ人の神、ケモシや、アモン人の神、ミルコも拝み、彼の父ダビデのようには、彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったから。で、このように、偶像を拝んだので、その裁きとして王国を分裂させたわけですね。で、それを実現するために、レハブアムの愚かさを用いたわけですね。で、16節です。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。王、民は王に答えた。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕が帰っていた。心が離れていったんですね。民の心が離れていきました。しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。ユダの人たちはレハブアムを王様にしました。そしてベニヤミンも後でこのついてくるわけですけれども、レハブアム王は役務長官ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。この役務長官、つまり税取り立て人です。なんだよこいつら。ということで、もうちゃんと取り仕切んなきゃいけない。と彼は思っていたんですけれども、殺してしまったんですね、この役務長官は。それで身の危険を感じました。レアバウモは弱役の思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうであるとあります。このようにして、ダビデの家に背いたって書いてありますけれども、そうですね、ダビデの直系のこの家には背いて、この行ったわけですけれども。で、実際にこの今日もそうであるとありますが、この歴代史ですね、このバビロン捕囚の後に書かれてますけれども、ネアブカル、この、もうないんですね、北のイスラエルのこの国は、そのアシリアの捕囚で、で、ユダの人たちはこのいますけれども、もう亡くなっているわけです。まあ、このように、本当に、虚しいですね。ソロモンが言った通りです。でもそれは、ソロモンが、あそこで書いてあるロークですね。骨折りとローク。何のためにそんなことしたのか。これがダビデ、父ダビデの彼との違い。私の願い求めは、主の家に住まうこと。主を思いその麗しさを見ることといった、あのダビデとの違いです。で、私たちが、その自分が今やっている活動を、ただやっていればそれでいいんだというところに立っていたら、このソロモンのようになってしまう。祝福は、あるし、あるように見えるんです。 確かに神様は祝福してくださいます。けれどもそれが外見ではですね、どういう動機から出てるか見分けがつかない時があるんですね。でも明らかになってきます。どんどん明らかになってきます。その心の持ち方、動機、これが主を礼拝し主から来るものであるのか、それともプログラム的に機械的にですね、この表だけでやっているのか。でこれはすべてこの心の状態から、つまり御霊に導かれているのかそうでないのか、御霊に導かれ続けなければいけないわけなんですね。まあ、ここから多くの教訓を学ぶことができます。で、この次回はですね、このレハブアムの話と、あとそのレハブアムの後に出てくる王、アビアですね。まあ、結構、この、まあ、いろんな、この起伏ありますけれども、こう、奮闘しているところを、この、見ていくことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、この危険っていつも潜んでます。ソロモンの犯してしまった危険はいつも潜んでいて、私自身も、本当に、厳粛に受け止めなきゃいけないなと思いました。お父様どうぞ、初めの愛とあなたは言いますけれども、神様どうぞ本当に全てしていることをやめてもあなたとの関係が一番大事なんだということを思い出して、その逆になることがありませんように助けてください。お願いいたします。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。